声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和6年3月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-2092 までお願いします。それでは、3月号の内容を紹介しましょう。トラックには歴史の風1300年スペシャル耕すプロジェクト、トラックさんは特集古代米からつなげる防災減災の取り組み、受賞おめでとうございますです。トラック4は市政情報、トラック5は多賀城ホットトピックス、トラック6は暮らしの情報、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは歴史の風1300年スペシャル耕すプロジェクトからお聞きください。トラック1を終了します。
歴史の風創建1300年スペシャル。西暦724年に作られた多賀城は、令和6年2024年に創建1300年を迎えました。チャプター3、古代国家と恵美市。700年代初め頃、宮城県北部から北の地域は中央政府の支配が直接及ばない場所であり、そこに住む人々は恵美市と呼ばれていました。恵美市を従え支配領域を拡大するため、中央政府は東北各地に城柵を設置し、多賀城はその中心としての役割を担っていました。城柵は恵美市支配の拠点であり、施設全体を炊事塀や材木塀などによって囲み、行政と軍事の機能を持っていました。清水寺縁起絵巻上巻には、恵美市討伐時の戦いに朝廷軍と戦う恵美市の人々が描かれています。また、多賀城跡外郭東辺の南端部は湿地だったため、炊事塀の代わりに材木塀が設置されていた様子が発掘調査で見つかっています。多賀城創建1300年に向け、歴史の風を拡大し、歴史の風創建1300年スペシャルをお届けします。令和6年1月号から令和7年1月号までを予定しています。お問い合わせは埋蔵文化財調査センター、電話 368-0134 へ。多賀安プロジェクト。多賀城創建1300年記念事業、言葉のアートプロジェクト。つなぐ、つなげる、言葉の力、俳句編。多賀城創建の記録を刻み、歌枕、壺の石踏みとしても知られる重要文化財多賀城碑は、松尾芭蕉が火との出会いの感動を奥の細道に記すなど、言葉と関わりの深い場所です。令和5年度は、その多賀城碑の前で、若者が俳句を読むワークショップを開催しました。言葉で 自分の気持ちや風景を表現する楽しさや奥深さに若者が感動する様子は映像化され、多賀城市文化センターで開催した言葉のシンポジウムのオープニングで放映されました。現在市の YouTube チャンネルで公開しています。また3月下旬に同様のワークショップを企画していますので、決まり次第市のホームページや SNS でお知らせいたします。次は版画とインスピレーション。多賀城が創建された時期は141の文字が刻まれた多賀城碑から明らかになったものです。そこで多賀城碑に刻まれた文字、言葉に着目し、そこから受けるインスピレーションを10センチ角の版画で表現する版画とインスピレーションを実施しています。141文字を一人一文字担当して表現した版画を合体し、令和の多賀城碑として完成させます。完成した令和の多賀城碑は3月25日から多賀城駅北ビル A 棟2階西側の共有スペースで展示する予定です。次は言葉と笑顔を町中に。多賀城創建1300年を記念し、全国の皆さんからテーマに沿った言葉を2月19日までの期間で募集しました。募集テーマは1、あの時伝えられなかったあの人への言葉、2、元気をもらったあの人からの言葉、3、あの人への感謝の言葉で、全国の多くの人から心が温かくなるような言葉たちをたくさんご応募いただきました。応募していただいた言葉たちによって多賀城駅周辺の屋外にフラッグや柱巻きを実施するとともに、多賀城駅北ビル A 棟西側共有スペースにアート空間を創出し、街のあちこちを言葉で素敵に飾ります。多賀城創建1300年を盛り上げる民間の取り組みとして、本市の工場地帯の企業で構成する多賀城工場地帯連絡協議会で創建1300年ロゴマークなどを使用したオリジナルコースターを創作いただき、同協議会が1月に実施した安全防災出初め式で年賀品として配布いただきました。お問い合わせは市民文化創造課文化創造係、電話368-2084へ。
特集、古代米からつなげる。古代米とカレーのレシピ。本市は古代米といえば多賀城という都市ブランドの創出と、多賀城ふるさと名物応援宣言商品である古代米をより多くの家庭で召し上がっていただけるよう、ハウス食品株式会社東北支店が開発した手軽に調理できる古代米使用のカレーレシピの普及啓発について連携して取り組んでいます。協力は株式会社カネキュー、多賀城味噌製造所味噌らの里。第1弾として民間業者よりトッピングで楽しもう古代米で食べるキーマカレーのレシピが開発され、令和5年11月16日木曜日に試食会を開催しました。古代米とカレーのレシピから、ハウス食品さんには様々なイベントにも出展していただきました。成人式では開発していただいたカレーとともに、多賀城味噌製造所味噌らの里と塩釜市にある株式会社矢部園茶舗が連携しながら作った古代米玄米茶を無料で振る舞いました。また秋祭りでは レシピも無料で配布し、大いににぎわいました。創建1300年を迎える多賀城では、さまざまな人や文化が掛け合わさって、古くから歴史文化が紡がれ、自然環境が守られてきました。多賀城が創建された奈良の時代にも米が食されたという歴史的背景を踏まえ、この地で育まれた古代米にさまざまな食材が掛け合わさることで、市民一人一人の健康保持や各家庭の団らんの機会創出、SDGs の達成まで多くのことにアプローチしていけるものと考えています。多賀城市の特産品、古代米。特別史跡に指定されている多賀城跡や周辺の遺跡からは、当時を物語るさまざまな遺物が出土しています。その中に、黒春米と書かれた木簡が見つかったことで、多賀城では遠い昔から米を作付けしていたということが読み取れます。この歴史的背景を受け、現在は稲の原種に近い古代米というお米を本市の特産品に認定しています。本市は平成29年3月16日に古代米をふるさと名物応援宣言を行い、全国津々浦々へと発信し、応援していくことを宣言しました。問い合わせは市民文化創造課交流観光係、電話 368-2085。 防災減災の取り組み。平成23年3月11日に発生した東日本大震災から今月で13年となります。多賀城市内では震災の経験を後世に伝え、一人でも多くの命を救うため様々な取り組みが行われています。今回はその一部を紹介します。保育所、幼稚園で大規模災害を想定した避難訓練を実施しています。突然大きな地震が来たら、子どもたちの命を守れるのか。本市では一般社団法人バーズアイと連携し、防災士資格を持つ郵便局長、地域住民、事業所などが連携し、大規模災害を想定した避難訓練を実施しています。今年度は新たに市立の保育所、幼稚園と避難訓練を実施し、子どもたちの命を守るためにどう行動すればよいかを実践しました。令和5年9月12日、下馬緑保育園では、大きな地震だよという保育士の掛け声に素早く姿勢を低くして、頭などを守り、何度も訓練を重ね、冷静に行動していました。令和5年10月11日、認定こども園つむぎ野では、町内会の見守り隊など、地域住民も参加して、園児たちの安全を見守りました。また、近隣の高校生や企業の社員も避難訓練に参加し、園児たちの避難をサポートしました。多賀城のノウハウを他地域でも生かす。11月に大城保育園、柏幼稚園で実施した避難訓練には、本市での取り組みを参考にしたいと、県外からも多くの人が視察に訪れました。訓練前日には、東日本大震災当時、石巻の幼稚園に通っていた長女愛理ちゃん、当時6歳を亡くした佐藤美香さんによる講演や、避難訓練ワークショップが行われました。県外からの参加者は、盲点となりがちな普段何気なく使っている歩道橋や幹線道路の信号機付きの横断歩道も、地震による損傷や停電で使えなくなる可能性があることに改めて気づいた様子でした。訓練当日は大雨となり、実際に園児は避難しませんでしたが、雨の中で訓練することで防水対策の必要性を多くの参加者が実感する機会となりました。多賀城見聞録。多賀城見聞録は、多賀城市で起こった東日本大震災の記録を収集・保管し、体系的に整理したデジタルデータベースです。震災の記録を未来へ伝え、今後の防災・減災に役立てることができるように、インターネットで公開しています。 災害時に市内で何が起きていたか、発災後から現在までの写真や映像のほか、多賀城市民をはじめ復興を応援してくださった方々へのインタビュー、復興事業の進捗、過去に多賀城を襲った災害史などについても掲載しています。今一度東日本大災害時に起きたことを振り返り、防災・減災の取り組みの一助として活用してはいかがでしょうか。防災・減災は伝災から。高校生たちが自分たちで考え伝えていく。1月19日20日の2日間、宮城県多賀城高等学校を会場に東日本大震災メモリアルデー2023が開催されました。多賀城高校の1年生2年生全生徒に加え、県内外から25校の高校生も参加しました。東日本大震災の経験と教訓を全国各地、後世に継承し、全国の高校生が自分の地元地域の防災・減災に関する問題や課題を焦点化し、自分ごととするきっかけになりました。高校生自らが研究した成果を発表・共有したポスターセッション。グループでの研究成果をポスターセッションで発表。参加した全国各地の高校生同士で発表し合うことで、研究の理解を深め、新たな知見を得ることができました。東日本大震災の教訓を後世へ伝える。津波伝承街歩き。多賀城高等学校では、災害科学科の生徒たちが、東日本大震災での多賀城市内の被害状況や被災者の体験談などを生徒自ら調べ、聞いたことを生徒たちの言葉で実際に歩きながら伝える津波伝承街歩きの活動に取り組んでいます。今回は同校災害科学科2年生の生徒が東日本大震災メモリアルデー2023に参加した県外の参加者向けに案内しました。家庭でできる日頃の備え。家庭での食料などの備蓄や非常用持ち出し袋の準備。家庭での備蓄はできれば7日分、最低でも3日分を準備しましょう。飲料水は1人1日3リットルが目安です。非常用持ち出し袋は玄関などすぐに持ち出せる場所に保管しておくと安心です。自宅周辺の災害リスク、避難先を確認。防災ハザードマップで自宅や勤務先などの危険な場所を確認し、避難経路を把握しましょう。防災ハザードマップは市役所2階、危機管理課で配布しているほか、市ホームページ、防災情報アプリからも確認ができます。マイタイムラインの作成。マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインとは、いざという時に慌てることがないよう、避難に備えた行動を一人一人が決めておくものです。防災ハザードマップの9ページ、10ページに書き込みができるマイタイムラインシートを掲載していますので、家族で話し合いながらシートを作成しましょう。避難開始のタイミング。警戒レベルは5段階あります。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難しましょう。早めの避難を心がけてください。受賞おめでとうございます。教育功労者等表彰。多賀城市教育委員会表彰規則に基づき、本市の教育、文化、スポーツなどの向上に尽力された方々が表彰されました。青少年全校者表彰。明るい社会や住みよい地域社会をつくるために顕著な活動を行っている皆さんが青少年健全育成多賀城市民会議から表彰されました。市政情報。東日本大震災多賀城市追悼行事。東日本大震災から13年目となる3月11日月曜日に、 震災の犠牲となられた方々を追悼するため、本市主催の追悼行事を行います。日時、3月11日月曜日、11時から15時。場所は多賀城駅前公園、JR 仙石線多賀城駅南側です。内容、自由献花。献花用の生花は市で用意し、どなたでも献花できます。なお、ご考慮などは辞退いたします。16時46分から1分間、防災行政無線により追悼のサイレンを流します。駐車場は多賀城駅南立体駐車場を利用してください。問い合わせは総務課秘書室、電話368-2039。3月4月の引っ越しシーズン、休日窓口を開設します。引っ越しシーズンの平日は窓口が大変混み合うため、休日に臨時窓口を開設します。開設日時、3月30日土曜日、31日日曜日、4月6日土曜日、時間はいずれも9時から17時です。業務内容、市民課、住民移動届やマイナンバーカードに関する手続きなど、国保年金課、住民移動などに伴う各種資格取得、喪失の手続きなど、詳しくは問い合わせてください。問い合わせは市民課市民係、電話368-1104。物価高騰対策重点支援給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、国の総合経済政策に基づき、エネルギー、食料品価格などの物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、以下対象世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を給付します。対象世帯、令和5年12月1日時点で多賀城市に住民登録があり、令和5年度住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯の世帯主、支給要件など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは社会福祉課生活支援係、電話 368-1405。物価高騰対策重点支援給付金、子ども加算について、国の総合経済対策に基づき、物価高騰対策重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり5万円の給付を行うこととされました。対象者、令和5年度住民税非課税世帯の給付金受給済み世帯、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金受給済み世帯。申請方法など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは子ども政策課子育て支援係、電話 368-1606。
庁舎の各課の配置が変わります。4月から東庁舎解体工事に着工するため、東庁舎の各課の配置が変わります。今回配置が変更となる箇所、総務課秘書室、東庁舎2階から西庁舎2階へ移動。地域コミュニティ課、東庁舎2階から北庁舎3階へ移動。変更日、3月4日月曜日。問い合わせ、財政課管財契約係、電話 368-2352。 引っ越し大掃除による大量ゴミはゴミ集積所には出せません。 引っ越しや家庭の大掃除で発生した多量のゴミはゴミ集積所には出せません。これらのゴミはゴミ処理場へ直接搬入するか、収集許可業者に依頼して適正に処分しましょう。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、環境施設課資源環境係、電話 368-4126。 4月1日から市の組織が一部変わります。令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症にかかる感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されたことに伴い、組織改編を行います。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策調整局の廃止、新型コロナウイルス感染症を取り巻く局面変化を踏まえ、町内の各種対策の総合的な調整を担ってきた新型コロナウイルス感染症緊急経済対策調整局を廃止し、企画経営部、企画課および財政課に継承します。健康長寿課、新型コロナウイルスワクチン接種対策室の廃止、新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化に伴い、健康長寿化新型コロナウイルスワクチン接種対策室を廃止した上で、どうか健康推進係へ移管し、定期接種に関する業務を一元化します。問い合わせ、企画課行政管理係、電話 368-2291。 高額介護合算療養費制度について、国民健康保険の被保険者で、令和4年8月から令和5年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。申請、該当者には手続きのお知らせを送付します。ただし、令和4年8月から令和5年7月までの間に次に該当した場合はお知らせを送付できないので、個別に相談してください。1、医療保険を変更した被保険者がいた世帯。2、死亡された被保険者がいた世帯。問い合わせ、国保年金課国保庶務係、電話 368-1697。 市税などの納付は便利な口座振替を利用してください。試験民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税などは本市で指定した金融機関の預貯金口座から振り替えによる納付ができます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、収納課収納係、電話 368-1481。 65歳以上の人の運転免許証自主返納を支援します。65歳以上で運転免許証を返納された人が、車から公共交通を利用するライフスタイルへ移行・転換するためのきっかけ作りとして、運転経歴証明書の交付を受けた人に対して、交付日から1年間多賀城東武線および多賀城西武線のバス運賃無料化を実施しています。利用方法、バスを降りるとき、乗務員に運転経歴証明書を提示。 多賀城東武線については、IC カードのタッチは不要です。宮城県タクシー協会では、65歳以上の人が運転経歴証明書提示で乗車料金1割引きを実施しています。問い合わせ、危機管理課、交通防犯係、電話 368-2078、塩釜警察署、電話 362-4141、宮城県タクシー協会、電話 288-1113。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報広聴係、電話 368-2092。 今年も市民の安全を守る決意を胸に、多賀城市交通安全指導隊観閲式は1月7日市役所で行われ、隊員44人が参加しました。交通安全指導隊は通勤通学の時間帯や各種イベント時に交差点などで歩行者や自転車通行者の安全を確保したり、市内保育施設などで交通安全教室を開催するなど、交通安全意識の普及啓発活動を行っています。式では深谷市長や来賓による観閲や訓示祝辞の後、隊員を代表して高橋隊長から、新たな年も市民の安全を守るため精力的に活動する決意が述べられました。オリジナルロボットを披露。1月23日に感動体験プログラムの発表会が西部児童センターで行われ、山王小学校放課後児童クラブの児童が2ヶ月間かけて作り上げた作品を披露しました。子どもたちの創造性や好奇心を育むための活動として、児童はプログラミングやタブレットを使い、友達とアイデアを出し合いながらロボットや動画の制作を行いました。発表会では児童は参加者の前でロボットから音が鳴るようにしたり、動画に音声をつけたりなどの工夫について発表し、動画の流れや物語が面白い、発想がすごいなど、お互いの作品について感想を伝え合いました。むつしさん、ベビーホタテを活用。青森県むつしのベビーホタテを使ったベビーホタテのカレーが1月24日市立中学校の給食で提供されました。本市は中国の禁輸によりホタテ貝漁業加工業が大きく影響を受けているむつしを応援するため、学校給食で食材を活用しました。生徒と深谷市長が一緒に喫食した多賀城中学校では、おいしい、ホタテの味が染みてるなど、口いっぱいに広がるホタテの風味を堪能しました。ベビーホタテのカレーは市立小学校でも振る舞われたほか、2月にはベビーホタテのチャウダーが市立小中学校で提供されました。目指せ多賀城から全国の頂点へ。ペダルのない自転車に乗り、足で地面を蹴って走るランバイクの東北大会で好成績を収めた兄弟が1月30日 深谷市長を表敬訪問しました。6歳の兄の高橋晴君と弟の4歳の春君は、祖父から誕生日プレゼントにランバイクをもらったことをきっかけに競技を始めました。現在はラピディニというチームに所属し、全国の強豪に勝つため東北の仲間たちと練習に励んでいます。晴れ君は4月に愛知県で行われる全国大会への出場も決まり、1位になりたいと力強い声で深谷市長に健闘を誓いました。つなぐ、つなげる、支え合い。令和5年度お宝事例発表会は2月1日文化センター内の市民会館小ホールで行われ、240人が参加しました。普段の暮らしの中で自然に行われている支え合い活動を地域のお宝と呼びます。7年目となる今回は、過去の発表会で取り上げた地域のお宝のつながりが今も形を変えながら続いていることや、新たなつながりへと広がっていることについて6つの事例から紹介しました。時間をかけて地域の中で育まれた心温まるお宝エピソードの数々に、会場はほのぼのとした雰囲気に包まれていました。母校に響き渡る美しい音色。音楽アウトリーチ演奏会は2月2日多賀城小学校体育館で行われ、児童約300人が集まりました。同校出身でバイオリニストの斉藤さんが伴奏者の田代さんと一緒に愛の挨拶などを演奏し、広い体育館に響き渡る美しい音色で児童たちを魅了しました。斉藤さんは、時を超えたたくさんの体験が子どもたちの人生を少しでも豊かにしてくれるように、私は一生懸命演奏するだけですと演奏への思いを語りました。同日には同じく斉藤さんの母校の多賀城中学校も訪れ、素晴らしい演奏を披露しました。
暮らしの情報第3回消費者講座、地域コミュニティ課広報校長係、電話 368-2092。 高齢期における生活設計や生命保険との付き合い方について学んでみませんか。生命保険文化センター職員が分かりやすく説明します。日時3月22日金曜日13時30分から15時、場所市役所西庁舎6階会議室、対象市民50人先着順、費用無料。申し込みは3月15日金曜日まで電話で。市営住宅入居者募集、宮城県住宅供給公社、電話 224-0014。 募集対象大松住宅 2LDK 車椅子1個、大松住宅サンデー系1個、留ヶ谷住宅 2DK1個、留ヶ谷住宅サンデー系1個、桜木住宅 2DK2個、桜木住宅サンデー系1個、桜木住宅 3LDK1個、新田住宅3LDK1個、鶴ヶ谷住宅 20K4 個、鶴ヶ谷住宅 30K1 個、申し込み資格、一般世帯月収額が158,000円まで、裁量世帯、障害者や未就学児を含む世帯、月収額214,000円まで。申し込み、3月1日金曜日から12日火曜日に、宮城県住宅供給公社、仙台市青葉区上杉 1-1-20 へ郵送。成人男性への風疹抗体検査及び定期予防接種実施中。健康長寿化健康推進係、電話 368-1493。 風疹は感染してしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。過去に公的に予防接種を受ける機会のなかった男性に、クーポンを使った抗体検査と予防接種を無料で実施しています。対象、本市に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた人、クーポン未使用の人に令和4年6月に送付済み。実施期間、令和7年3月31日まで。令和4年6月に送付したクーポンもこの日まで使用か。費用無料。実施医療機関、塩釜地区、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町内の風疹抗体検査及び予防接種実施医療機関。持ち物など詳しくは問い合わせてください。高齢者肺炎球菌ワクチン助成、健康長寿化健康推進係、電話 368-1493。 高齢者肺炎球菌ワクチンの助成を実施しています。来年度から65歳のみが対象となり、助成対象となるのは生涯で一度だけとなります。ぜひこの機会に接種しましょう。対象、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。対象に対して令和5年5月に予診票を送付済み。自己負担額5,500円。医療機関の窓口で支払ってください。詳しくはお問い合わせください。令和6年度就学援助の申請。教育総務課学校教育係、電話368-5022。 対象、令和6年度に小中学生がいる次のいずれかに該当する世帯。令和6年度から所得判定による支給対象世帯を拡大します。詳しくは市ホームページを確認するか問い合わせてください。1、生活保護が停止または廃止となった世帯。2、市民税非課税世帯、世帯全員が非課税。3、児童扶養手当受給世帯。4、生活福祉資金の貸し付けを受けている世帯。5、国民年金保険料免除世帯。6、国民健康保険税減免世帯。7、個人の事業税 または固定資産税減免世帯、家屋新築による減免は対象外。8、東日本大震災に伴う被災世帯、大規模半壊以上。9、その他経済的理由による場合、前年度所得により判定。給与などの収入の状況で対象外となる場合もあります。援助内容、学用品費、新入学用品費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校保健安全法で規定する特定疾病の治療、卒業アルバム代、申請期限3月29日金曜日、年度途中の援助希望は随時受け付け。申請方法、教育総務課で配布する申請書及び提出書類を持参の上、教育総務課へ直接。児童扶養手当の支給、子ども政策課子育て支援係、電話368-1606。令和6年1月から2月分を受給資格者の指定口座に3月11日月曜日に振り込みます。翌日以降に確認してください。児童扶養手当は原則一人親に支給します。国民健康保険税の産前・産後期間の減額、国保年金課・国保年金係、電話368-1698。1月より国民健康保険税の産前・産後期間の減額制度が開始されました。対象、本市の国民健康保険に加入している人で、令和5年11月以降に出産予定、または出産した人、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む。内容、出産前後の計4ヶ月間、他児の場合、計6ヶ月間の国庫税の所得割額と均等割額。ただし、令和5年度中の出産の場合、減額対象となるのは令和6年1月以降分のみ。申請方法、届出書と母子健康手帳などを準備の上、市役所西庁舎1階5番国保年金課窓口に提出してください。3月の納付、収納課収納係、電話368-1481。納期、後期高齢者医療保険料第9期。納期限、4月1日月曜日。口座振り替えが便利です。振り替え、3月26日火曜日。再振り替えは4月10日水曜日です。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術。毎朝シャカシャカ、栄養満点の豆乳ドリンクで元気チャージ。今月は佐藤育子さんの朝ごはんを紹介します。週1回仕事の帰りに硬式テニスに励む佐藤さん。豆乳ドリンクはシェーカーに豆乳とお好みの材料を入れて振るだけなので、忙しい朝でも簡単に作れます。毎朝食べるものは美味しく、簡単に栄養補給。栄養満点の朝ごはんが 元気チャージの秘訣ですね。献立、サバの塩焼き、キャベツの巣ごもり卵、具たくさん味噌汁、雑穀ご飯、冷凍ブルーベリー入りのヨーグルト、ミックス豆乳ドリンク。今回はこの中からおすすめ2品を紹介します。キャベツの巣ごもり卵、材料1人分、キャベツ適量、卵1個、オリーブオイル 5g、 塩コショウ少々、ソース醤油お好みで。作り方、1、キャベツは水分をしっかり切ってできるだけ薄くスライスする。2、温めたフライパンに1のキャベツをフライ返しで平らに押し広げる。3、フライ返しで平らに押し広げたキャベツの真ん中にくぼみを作り、その中にオリーブオイルを垂らし卵を割り入れる。4、塩コショウして蓋をし軽く蒸したら完成。お好みでソースや醤油をかける。栄養満点ミックス豆乳ドリンク。材料1人分、豆乳 150ml、 牛乳でもか、ミルクココア 15g、 青汁1回分、10種雑穀パウダー 15g、 コラーゲン粉末 15g。 作り方、1、半量の豆乳を蓋付き耐熱コップに入れ、600ワット電子レンジで30秒温める。2、シェーカーに残り半分の豆乳と残りの材料を入れて数回振ったら完成。管理栄養士からのコメント、豆乳に含まれる大豆イソフラボンは更年期症状や骨粗しょう症の予防や改善、美肌効果があって若返りを促進する効果があります。ただし豆乳に限らず、どんなに体に良いと言われる食材でも過剰に摂ると逆効果の可能性も。他の食材とのバランスを考えながら適量摂取を心がけましょう。問い合わせ、健康長寿科保健予防係、電話 368-1494。 暮らし健やかに心メンテナンス。3月は自殺対策強化月間です。季節の変わり目、新年度に向けてストレスを感じている人も少なくないかもと思います。心の健康を守るためのポイントを紹介します。ストレス軽減に、お手軽リラックス。ストレッチ、右手は右肩、左手は左肩の上に乗せて空中に円を描くように肘を動かす。腹式呼吸、1、鼻から息を吸う、3秒お腹膨らむ。2、1秒息を止める。3、口から息を吐く、6秒お腹へこむ。他にも趣味や湯船に浸かるなど自分なりのストレス解消法を見つけましょう。心の体温計、心の状態を知ることができるツールです。自分や家族の心の体調確認にぜひ活用してください。心と体の健康づくり講座、人生のおよそ3分の1を占めている睡眠。睡眠は心と体の健康に欠かせないとても大切なものです。質の良い睡眠のポイントなどを上級睡眠指導士からお話しいただきます。 より良い睡眠からより健やかな生活へ、この機会に自身の睡眠を見直してみませんか。健やかな睡眠のすすめ。どう生きるかはどう眠るかから。日時、3月19日火曜日14時から15時、受付13時45分から。場所、市立図書館1階住まいの部屋。講師、東洋羽毛工業株式会社上級睡眠健康指導士大内徹様。申し込み、電話または市公式 LINE から。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 368-1494。
3月の相談窓口、市役所に市庁舎2階市民相談室で、相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、11日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、12日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、13日水曜、午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。電話 368-2092。 高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話 368-6350。 西部地区、電話 309-3950。 東部地区、電話 363-4055。 成人健康相談、18日月曜、午前9時から11時15分市役所西庁舎501会議室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿課へ。電話 368-1494。 多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話 368-1021。 基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時しびき保育所、電話 368-9887。 桜木保育所、電話 794-7253。 子育てコンシェルジュ何でも相談、11日、18日、25日月曜、予約制です。スクッピー広場、電話 355-7085。児童生徒の不登校悩み相談、面接相談、火曜午前10時から午後3時、 電話相談、平日午前10時から午後4時、市役所5階青少年育成センター、電話368-2457。女性の相談、9日土曜、24日日曜、DV やストーカー被害。多賀城交番、電話362-1934。母子父子家庭などの特別相談。21日木曜、宮城県母子父子福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分。相談支援事業所欅、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分。児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、6日水曜午前9時から11時30分。HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分午後1時から4時30分、土曜は小児科のみ午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話366-0630。歯科、日曜祝日午前9時から午後3時。3月3日、七ヶ浜町港浜の宇治江歯科医院。電話357-1727。10日、利府町新中道の利府子ども歯科大人歯科。電話767-5650。17日、塩釜市本町の皆川歯科医院。電話366-2385。20日、多賀城市町前の萩原歯科医院。電話366-6400。24日、利府町菅谷台の菅谷台歯科医院。電話767-6480。31日、塩釜市宮町の目黒歯科医院。電話362-0633。宮城大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119。プッシュ回線外の固定電話からは、電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000。プッシュ回線外の固定電話からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和6年1月末現在の 人口と世帯数です。人口は62,085人、世帯数は28,319世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。